マミヤ、
エカの
クロテッドカフェへようこそ。
いらっしゃいませ、こんにちは。マミヤ、エカのクロテッドカフェ、パーソナリティを務めさせていただきます、エカと
マミヤ、ハツミです。よろしくお願いいたします。
このラジオは、マミヤ、ハツミとエカがお送りするウェブラジオです。
毎回私たちがおすすめのドリンクを紹介したり、スイーツを紹介したりしながら、休みぼけなおしゃべりをしていく、だらっとした30分をお客様にお届けいたします。
どうぞあなたのくそだけの時間を取ってください。
はい、ということで、
だらー。
だらー。いやーね、だって結構お正月休み、私取っちゃったからさ。
あ、そうなの？いいね。
私自体は取っちゃったから、
羨ましいね。
結構休みボケみたいな感じ。
羨ましいね。
はい、すいません。まあ、はい。まあ、そんな感じで、
へい。
まあ、新年2発目の、
はい。
クロテッドカフェ行きたいと思いますので。
クロテッドカフェ。
はい。もういいの、今日ダラッとしてるから。はい。ということで、今日のドリンク何ですか？
はい。本日紹介するドリンクはこちら。サントリー、はちみつレモン。
はい。これさ、昔出てたやつの復刻版になるの？
復刻版なのか、もう完全復活なのか分かんないんだよね。
あー、その辺が危ういんだ。でも一回消えたよね。
消えたよね。
世の中から。
ねえ、うん、これさ、いや、まあ、今の若い子知ってるか知らないけどさ、うん、うちらが、
小学
生ぐらいの時はもうメジャーだったよね。
うん。
蜂蜜レモン、
なんかさ、運動会の時とか持ってきてる子とかいたもん。
いや、だってもう本当にあの何コカ・コーラか蜂蜜レモンぐらいメジャーの飲み物だったから、
うん、
でこのサントリーの蜂蜜レモンのこのパッケージ、
そう、この蜂が飛んでるさ、
あのなんかラフな絵でさ、
そうそうそう、
かわいいよね、
うん、
私これすっごい好きだったけど、なんで消えたか分かんない。あ、ないな
と思って、なんかさ、気づいたら世の中から消えてて、
うん、
あれなくなっちゃったんだと思った。去年あたりからさ、
そうそうそうそう、
出てきたよね。
それでなんかまた出たんだと思ったら、もう、うん、あの何パッケージ自体も昔のままじゃん。
そうそうそうそう、
感動してさ、いやこれすげえよと思って。しかも復刻版とかも書いてないじゃん、
うん、
あ、いただきます。
いただきます。うん、懐かしい。この なんだろう本当の、
だって本当なんか何蜂蜜とレモンの味しか
しないみたいな。そうそうそうそう、懐かしい味、
うますぎる、
うん、
これを今日はね、これを飲みながら教習に浸りながら30分お送りしようと思います。
クロテッドカフェ。いやー、美味しいね。
だってさ、別に本当何も他の情報書いてないよね。シンプルだよね。
うん、で昔さ、うん、そのペットボトルっていうさ概念がなかったじゃない、うちらの子供の時って、うん、缶だったよね。
そうそうそう、缶に多分このパッケージだったよね、
うん、いや時代は変わるね。
かなんかやっぱり、
うん、
あれ好きだったのにみたいなリクエストが多かったのかな、う
ん、結構だってこれさ飲みたいと思ってたもん、あのなかった期間。
そうだよ、飲みたいと思うよね、
うん、
でしかもさ、やっぱ蜂蜜とレモンで喉に優しいからさ、
うん、
この1月2月のね冬場は欲しいよね。
そうね、1月しかも乾燥注意報がすごい続いてたから、
うんうん、むしろなんでなくなってたんだろう。
なんだろう、そこがなんだろうね。
だってさ超人気あったじゃん、
うん、
うちらだって普通に好きだって嫌いな人いないんじゃないの。
多分そこまでね、私蜂蜜レモンだから、蜂蜜が嫌いとかの人以外は、
うんうん、
なんか別に嫌いになる要素がないと思うんだけど、
し別に不人気だから売れなかったからなくなりますってことも絶対ないよね。なんでなくなっちゃったんだろうと思って。
それでもなんかそのなんだ、そのなくなった期間に新しい新製品を出すために LINE を止めなくちゃいけなかったのかな、
この人気商品を、
うん、
なんか他の商品を売るためにコカ・コーラの製造ライン止めるのと同じぐらいの
リ
スクを背負ってるよこれは。
そう、サントリーさん何があったのか教えていただきたいぐらいだよね。
むしろサントリーこれ出し続けてた方が利益上がってたはずだよね。
あー、でもサントリーさん他何出してる、あれはあの午後の紅茶はサントリーさん、
キリンじゃない、
キリンか、うん、何出してるのサントリー。
サントリーは
ウーロン茶のイメージか。
確かにね、うん、ウーロン茶は結局どこも出してるからね。
うん、
黒ウーロン茶はサントリー、
サントリーだね。
でも黒ウーロン茶の前からなかったからな。
そうね、最近でもね、どっちかっていうとさ、割りかし あのベクトル的にしたら
サントリーの主力商品ってなんだろう。
調べんの、
調べる調べる、
今エカタンが今パソコンで調べております。
だって気になるじゃん。
まあね、サントリーさん、あ、今サントリーさんのホームページにたどり着きました。お水とかサントリーさんじゃない、結構
お
お水、うん、
リプトン、
リプトン、
あとごくりとか、
はいはいはいはいはい、はい、
あとボス、
あ缶コーヒーのね、
うん、あれ違うんです、ブペプシとか CC レモンとか書いてあるやん、なんだこれ、
それもサントリーさんのじゃん、あの販売権みたいなのが日本の、違うのかな、
なるほどね、
うん、
え、じゃあペプシはサントリーなの、
サントリーさんが出してんじゃない、だから日本あの輸入してっていう形なんじゃないかな、違うのかな、
いや CC レモンサントリーなんだ、
あれがあるじゃん、あの梅蜜、
蜜梅、
蜜梅だ昔紹介したやつ、
前紹介したやつね、うん、
あのトロッとしたあの蜂蜜、うんうん、じゃない、あの青梅の
なんか梅酒の、そうそう、あのアルコール抜きみたいなやつだよね、
そうそうそう、あだからとかあるのか、
あーなるほどね、だからはね、うん、だいぶヒット商品だね、
ヒット商品だ、多分そのあたりとこう入れ替わっちゃったんじゃない、
なんで併用しなかったの、デカビタ C とかずっとあんのに
デカビタ C はあの地位を確立してんじゃん、あれは
セブン、違う、ハチミツレモンだってさ、ほんとコカ・コーラと同じぐらいまでの地位があったはずだよね、
うん、
ピックルとか、
あ懐かしい、結構あれたまに飲むと美味しいね
結構飲む、
あと何がある、
あと なっちゃん、
なっちゃん、あなっちゃんもそっか、消えたあたりぐらいに出てきたない、なっちゃんも、
そうか、かといって別に消す必要もなかったはずなんだけど、うん、
あ、蜂蜜レモンタンがある、懐かしの美味しさを再現しました、
なんで再現って、ずっとあってもよかっただろうあ、これ以外の情報何もない、
嘘本当に
これ以上どこにも行けないんだけど、
ウィキとかないの、ウィキとか、ウィキとか、
ね、うん、サントリー蜂蜜レモン、1986年に発売されたサントリー蜂蜜レモン、
うんうん、
レモンの爽やかな酸味に蜂蜜の程よい甘みが加わった優しい味わいが特徴です、
はい、
うちらが1歳の時に発売されたんだ、
あ、
もっと前からあると思ってたよね、
うん、へえ、でも
それ以外書いてません、
ていうかだからウィキだよ、ウィキ
え、ある、
あるんじゃない、
何で調べた
い、蜂蜜レモン、ウィキじゃない
ちょっとやってみるね、
なんか今日はなんかこの調べる感じのクロテッドカフェ、
やっぱね、あのね、なんだろうねとか言ってないで、ちょっとね
調べろって話だよね、
そうそうそうそう、有意義な情報が欲しいから、
そうそうそう、あ、あるじゃん、ウィキウィキ
ハチミツレモンでウィキペディア書いたの誰だよ
あ、違う、あ、でもいいんだ、
あ、あ、1980年代から90年代にかけて流行したハチミツとレモン果汁を 主原料とする清涼飲料水だから、
うん、
その時にブームだったから作っちゃったってこと
なんじゃない、
ブームが終わったから、ブーム終わったのかよ、
終わったんじゃない、
いや、この商品がなくなったから自然に終わったんじゃないの、
あ、それもまあ確かにあるよね、
うん、だって知らないなくなってたからさ、うん、しょうがなく飲まなくなって、
あ、ね、書いてある、書いてある、2000年にサントリーフーズは蜂蜜レモンを同社の主力、あの、なっちゃんと統合することに、ほら、やっぱりなっちゃんのせいで聞いたんだよ、ほら、
でそのなっちゃん蜂蜜レモン味が2003年4月で販売を終了してる、うん、やっぱこのパッケージなきゃいかんかったん
だよ、そうそうそう、売れなかったんだね、きっと、
なっちゃんはなっちゃんだもんね、
うん、
結局蜂蜜レモン味でもさ、なっちゃんの蜂蜜レモン味、
なっちゃんっていう、そうイメージだからね、あ
ー、だってこの蜂蜜レモン超うまいもんね、本当は蜂蜜とレモンの味しかしないしさ、
うん、なんかさ、違うやつでさ、蜂蜜レモン味っていうのさ飲んでもさ、うん、やっぱりこの味じゃないからさ、
そうなんだよね、
そう、
なんか蜂蜜レモンテイストのさ、
うん、
味になってるだけでさ、
そうそうそう、
自分で蜂蜜レモン自作したらこんな味になるよねっていう感じだよね、これはね、本当に冬場のホット飲料としてサントリーが1986年9月に発売した、
へえ、
うん、こちらの 1歳の誕生日と同時期ぐらいに、
あ、そうなんだ、あ、うん、そっかそっかそっか、
9月だから、
うん、
で発売後爽やかな味と健康的なイメージから、むしろ夏場やスポーツ後の清涼飲料として人気が急上昇、サントリーのコミカルな CM もあり、1989年にブームはピークに達する、
ちょ
マジでピークだったの、ここが、
1989
年ってうちら何歳だよ、
まあまあ、
まだだってあれでしょ、4歳とかでしょ、
え、でもあったよね、小学校の時ね、
小学校の時までまだうちら的にはブームだったよね、
うん、
この年の出荷量はサントリーフーズだけで1500万ケースという大ヒットとな
った、ほらやっぱり、
でもこのピークの 時が、
あ、
うちらが4歳の時が最高にピークだったでしょ、予想外の嬉しい誤算となったブームだったが、蜂蜜とレモンという一般名称を決め合わせただけの商品名は 商標登録を拒否されてしまった。
ああ、そうね。
いいじゃん、蜂蜜レモン。一般名詞化した蜂蜜レモン市場には、キリンビバレッジやカルピス、ポッカコーポレーションなどの有名企業から零細業者まで、延べ100数社が参入する。他のところがみんな蜂蜜レモン作っちゃったのか、商標登録できなかったから。
ああ、そうかそうか、売れるもんね、出したらね。
ブームだったしね。うん、あ、ブームはその後数年で収束し。嘘だ。
へ
え。ブーム終わっちゃったからなくなっちゃったの？
でも確かにさ、あの、なかった気がする。そのうちらのあのちっちゃい頃の、まあ、なくなっちゃったっていうのもあるんだろうけど、うん、それにとって変わる飲み物が新しく開発されすぎちゃったっていうのもあるんじゃない？
でもやっぱさ、蜂蜜レモンに変わるものはなかなかなくない？レモン味とかね、あったけど。
まあ、クローゼットの2人はこの蜂蜜レモンフリークだってことが、
いや本当だよね。
よく分かってるけどな。
うちらのなん、もう青春の味だよね。
うん、
これは本当に復活してよかったよ。
本当、
あの、あんまりまだ飲んだことのない
若い子、ね、うん、いたらぜひ ね飲んでほしい。
いや、もうこれぞ蜂蜜レモンだよね、
うん、
で今その復刻してるってことを知らない当時のフリークたちも、
あ、そうね、
うん、絶対飲んでほしい。おぬぬめ、うん、あ、蜂蜜レモン調べてだけで10分過ぎちゃった。
まさかの事態。
いやー、
1月15日ですね。
うん。
どうですか、新年明けて。初詣とか行きました？
初詣行った行った。とね、マミヤ浅草寺に行ってきましたね。
あ、めっちゃ混んでるとこじゃ
ん。混んでる混んでる。でもね、うちの実家は毎回浅草寺に行くんで。
あ、そうなんだ。
うん。
うちも去年は行ったよ、浅草寺。
本当？
うん。今年はね、浅草寺は混んでるだろうなってことで、浅草寺付近の浅草鶯谷近辺のちっちゃい神社を、
うん、
5箇所ぐらいぐるぐる巡って。
おー、いいねいいね。
でもね、健康祈願した直後に盛大にこけてね、足に超痕できてね。
それつらいな。
すごいこけたんで、久しぶりにこけたよ、元旦から。
お守りとかも買った？
買った。
買ったのにこけたんだ。
うん、でさ、今年はさ、
うん、
あのちょっと体が壊し気味の子と一緒に初詣行ったから、あの、健康になりますよみたいな健康祈願をしてきたの、
はいはいはいはい、
あと金運大盛り願ってきたんだけど、でその次のとこ行こうと思って歩いてたら、
うん、
いきなりズゴーってこけて、でしかもいつもよくこけるの、何もない道で、
うん、
よくつまずくの、
うん、
でいつも、あ、つまずきそうと思った時に、
うん、
足を出してなんとなく踏みとどまるんだけど、
はいはいはいはい、
でそう踏みとどまろうと思ったら、ちょうど歩道と車道の境目で、
うん、
段がちょっとあって、
うん、
足場がなかったんだよね。
残念。
でそのままシャドウにズザーってさ、
うん、
両足今すごいことになってんだよ。あざが治んなくてさ、
いやだ。
1年のあの不運をそこで使い切れたらいいんだけどさ。
そうね、そこでね、生産してくれればさ。
私ほんとね、でも毎年結構元旦ついてないんだよ。
あ、でもまあ、でも
浮かれてんのかな。
浮かれてんじゃない、年が明けたらやばいってなって。
はしゃぎすぎてんのかな、
うん、
すぐこけちゃうんだけど。
じゃあ5カ所ぐらい回って、
そうだね、5、6カ所行ったね。でその子と5、6カ所行って、
うん、
でその後家族と地元の神社も1カ所、
うん、
2カ所行って、
はいはいはいはい、はい、うん、私さっきあの浅草寺行ったけど、浅草寺の他にもあと1カ所行きましたね、
うん、どこ行った？
とね、新宿にある花園神社という神社に、
うん、へえ、わざわざ新宿まで行ったんだ。
あそこね、芸能の神社なの。
あ、なるほどね。
それで毎年一応行って祈願はしてる、祈願っていうか、
うんうんうん、
あの、よろしくお願いしますとはやってるんだけれど、うんうんうん、そうそうそう、
こう、そうだね、
うん、
あの、あれでしょ、去年のいろんな芸能に関する役を落としていくんでしょ。
そうそう、でまた新しく、うん、こういい縁がありますようにっていうのを毎年。
へ
え、そうそうそうそう。
あ、まあね、そう聞くとやっといた方がいいね、
うん、
ちゃんとお守りとか。それは芸能のお守りとか、
芸能とかのお守りもちゃんとあって、
うん、
それも買って守ってますね、うん、
へ
え、うん、世の中結構さ、いろんなさ、うん、あるよね、神社に。うちともさ、その今言った芸能もあれば、厄除け、あの、縁結び、縁切りとか、
うん、
あと健康だけを祈願できる神社とかもあるらしいよ。
まあ、あるだろうね、うん、病気とかね。
そうそうそうそうそう。
逆に一箇所で何でも祈願できるとかうさんくさくない？
ああ、なんか全て俺のとこねみたいな。何でも
できちゃいますみたいなのはさ、うん、あの、全てお願いできるけど一個一個の効果が薄そうじゃない？やっぱり一点集中の方がね。
そうだね、 だから今年はもうちょっとねいろんなところに他にこの今後初詣とは行かずにちょっとね、うんうん、行きたいなと思ってて、
まあ、初めて行ったとこはみんなあの 初詣だからもう行っちゃったからさ
そうそうそうそう、
初詣ってでもさ、うん、1年の最初に行けばどこでもいいのかと思な何日でもいいのかと思ったら1月以内なんだってね。
うん、でなんだっけ、ほんせなんかもっと言えば7日以内に行けとか言うよね。
あ、そうなんだ、
うん、
1月以内だったらセーフだからって言われたんだけど。
あ、本当に
まあでも1日と7日に行ったからいいけどさ。
うん、
浅草寺はさ本当さ人が多すぎてさ、
本当多いね、あそこはね、
すごい時間。でもなんか、うん、あのちょっとキリがいいところなんですけどさ、
うん、
あの浅草寺って本当の名前がなんか金龍山。
あ、そうそうそうそう、
辰、
う
ん、が入ってるから、
うん、
今年はいつもよりもさらに3倍ぐらい混んでるんだってね。
あ、辰年だからってことで。
そうそうそうそうそう、たらでさえ毎年混んでるのに今年はその3倍ぐらいなんだって。あれさ、誰もお賽銭箱にたどり着けなくてさ、みんな遠くからお金投げてるよね。
そうそうそうそうそう、
ドーンって
多分入るだろうみたいな。そう
そうそう、絶対入ってないからさ。
そう、
あれ前の方でフードかぶって、フードかぶっててかフード付きの服を着て前の方行けば
さ、あ、お金がジャリジャリ
入ってるかもしれない。
うん、
クロテッドカフェ
お題でトーク。
イエイ。
このコーナーはトーク力がまだまだ修行中の私たちが、
うん、
もっとトークも磨いてトーク美人になろうということで、
はいはい、
コーナー時間を目いっぱい使ってテーマに沿ったトークをしていくコーナーです。
いいよ。
お題はクロテッドカフェのホームページで募集していますので、こんなテーマについて喋ってほしいというご希望等ございましたら、サイトのメールフォームからぜひご要望ください。
はい、
ニコニコからでも OK です。
はい、お待ちしております。
はい、今回のトークテーマはこちら、初夢は見ましたか。今回は夢についてです。
いいよ。
なん意味わかんないけどね、
まあ、流れ的に 夢についてかっぱろうぜ。
夢の初夢関係ないでしょ、
はい、
夢について。
夢について
コーナー終了時間が来ると終了ホイッスルが鳴ってトークが強制終了となります。
はい、
それでは次回1回目でスタート。
はい、ということで夢でございやすな。
うん、初夢見た。
初夢ね、見たことは見たんだけど、うん、なんかぼやっとしてたわかる、なんか見たんだけど
もうちょっと記憶が曖昧なんだ。
そうそうそう、もうぼやっとしてんの。
へー、私さまだ見てないんだよね、
うん、
なんかさ今年年明けてから結構忙しくてさ、
うんうん、
睡眠があのあれなのか分かんないけど睡眠時間が短いのかよく分かんないけどね、
うん、
あんまりね夢をまだ見てなくて。
あ、本当に。
そうだからこれから見るんだけど、
うんうん、
楽しみだな。
私ね、なんか私が結婚するんだろうねきっと夢の中で、
うん、
でその相手方のご家族にご挨拶に行ってる夢みたいなの見てんだけどなんか向こうのお母さんとかも、
うん、
その相手が分かんない、ぼやっとしてるからその隣の相手が誰だか分かんないし、
うん、
でもそのお母さんとお父さんの顔も、
うん、
誰だか分かんないけど顔そのここの顔はぼやっとしてないのよ、うん、ちゃんとはっきりしてんだけど隣にいるその旦那さんなる人の顔がぼやっとしててお前は誰なのって感じなんだけど、でその向こうのお母さんとかが、うん、いやうちの息子よろしくお願いしますいやこちらこそみたいなぼやっとしてる。
なんか深層心理で結婚願望があるのかな。
あるのかな、
ね、
わかんけど、なんかとりあえずそんなぼやっとした夢見て、
うん、
あ、いやこちらこそつっておせちを食べるっていう
正月気分がちゃんと反映されて、それでも演技良さそうな気がするね。
だから恋とかいう意味だったら演技が良さそうだよね、う
ん、それかやっぱ自分の中でちょっと結婚が、うん、そろそろ結婚もしてみたいかなっていう深層心理があって、うん、ちょっと
行ったのかな、そういう
出てきちゃったかもしれないね、うん、そういうのはない、なんか欲求不満で
こういう夢見ちゃったみたいな、
うん、
特にないな。
私めっちゃエッチする夢とか見たこと
ある。本当に
いやーって思う、
うん、
でも男の人だと多いですよそういうの。
あー、あるんだろうねきっと、
うん
うん、私あと夢関係だと正夢になることが結構多い、
うん、え、すごいね、予知夢じゃん。
いや、なんか予知、なんかそんな予知夢ってなんかすごい大々的な、
うん、
これが起こるとかじゃなくて、この場面、あ、夢で見たっていう場面が多い。
デジャブね。
え？
デジャブじゃなくて。
あ、そうそうそう、うん、デジャブみたいな感じで、その本当に一瞬なんだけど、あ、夢で見たっていうのが本当に起こったりする。
へー、うん、すげえ。
たまにあるね。
すごいね。私デジャブはすごいよくあるけど。
デジャブ。
まさ夢ってない。
あ
のね、うん、夢の中で。デジャブを見ることがすごくあるの、逆に、
うん、
だから現実世界であこれ夢で見たなってなんないんだけど、
うん、
あの夢の中であこの夢前にも見たなって思うの。
あー、はいはいはいはいはい。
で、あの夢を何回もループする夢とか見るの。
うん、
なんか夢の中で例えば、マミヤさんと待ち合わせして、うん、遊んでなんかマミヤさんが事故っちゃったみたいな例えばビルドするじゃん。
あ、はいはいはい、
である程度までストーリーが進むと巻き戻しっていうかまたスタート地点に戻ってるの、
うん、
それでまたあの待ち合わせ場所に行くんだけど、うん、自分は一周目のこと覚えてるんだよ。
あ、
だからあこの夢さっきも見たなって思いながら、
うん、
でマミヤさんこんな格好してるんだろうなってぼんやり思いながらも、うん、夢だから体が勝手に動いてって、
うん、
で、あこの先マミヤさん事故るんだよなって思いながら2周目を見てるのね、うん、でも私は2周目で、ま、マミヤさんが事故るってこと知っちゃってるから、うん、あのちょっとルート変えようかなってなんとなく漠然と思うの、
うん、
でそうするとまたなんかトラブルがあって、
うん、
でまたある程度まで行くとまた最初に戻っててっていう3週か4週くらいするんだけど、
へ、
いや結局どっち行ってもあれだと思って次はどうしようかなって考えてるうちに目が覚めるみたいのが多いんだよね。
へ、
そのタイプの夢を結構見るの。
私そのタイプはないな。ほんと1話完結の夢ばっかり見るな、
うん、
それかまた同じ夢見るかな。その1回寝て起きてまた同じ夢見るっていうのがあるかもしれないけど、
多分だからそれで2回目でね、1回寝て、うん、1話完結の夢を見て、
うん、
起きてもう1回寝て同じストーリーの夢を見ても、
うん、
夢の中であこの夢見たやって思いながら、
あへー、
でも
すごいな、
自分では夢って自覚できてないんだよ。夢見てるときは夢見たなって思いながら真剣に生きてる夢を見るから、
うん、
で1周目はここだったなってあのぼんやり思って、うん、で微妙にちょっとずつちょっとずつ変わっていってるみたいな、パラレルワールドみたいな夢を見るんで、すごく見る。
へ
ー、脳みそがゲーム脳なんじゃないかと思うんだけど
残念だろそれはそれであ
のリセットできるみたいな、そういう発想なんじゃないかって言われるんだけど親とかに。
へー、そういう夢面白いね。でもね、
でもちっちゃい時からねそういうタイプ多いんだよ。
うーん、
あ怖い夢とか見ててもずっとそうよ。
へー、
やだよ怖い夢して見て。
そうだよね、毎回同じ怖い夢が来るってことだもんね。
そうそうそう、なんか何かに追いかけられてる夢とかでさ、
うんうん、
あのあこっち分かれ道でこっちに逃げようと思って前から出てきてさ、
うん、
ドキッてするじゃん、うん、でまたスタート地で戻っててさ、 あっち行ったらあいつが来ると思って反対行ってもまたびっくりするみたいなさ、永遠とでうまくそこの危機を回避できても、うん、やっと回避したと思ったらまた一周目で戻ってきてるから、うん、結構辛いよ。
それホラーゲームやってるのと変わんないよね
そうそうそうそんなでも多いよねそういうの。
うん、
昔話したかもしれないけどさ、あのオレンジ色の噴水のある部屋にずっと歩いていく夢って話したっけ。
いや、してない、してない。
私ちっちゃい時に、うん、物心ついたぐらいの時から、
うん、
それこそ中学生ぐらいまで、
うん、
ずっと同じ恋夢してたの。
うん、
で最初何にもない真っ暗なトンネルを、うん、あのその時の友達と手つなぎながら歩いてるの。
うん、
物心ついた時から見てるから、その時は、
まあ、幼稚園の友達だったりとか
保育園の子で、うん、保育園の遠足みたいな感じで他の保育園の子と、
うん、
ほぼさんと隣の男の子と手つないで、
うん、
で真っ黒で何にも見えないトンネルなんだよ、
うんうん、
ただ手つないでる感触をしてるの、
うんうん、
で悲し声とか聞こえてて遠くの方にぽっかりオレンジ色の出口があって、
うん、
でとりあえずそこに向かってるのね、
うんうん、
で歩いていくとだんだんこの開けてきて抜けるとオレンジ色の照明の真ん中に噴水があるドーム型の部屋に出るの。
はいはいはいはい。
でその部屋に出た瞬間手握ってる感触があったはずなのに、うん、自分以外誰もいなくなっちゃうの。
うわ
ー。でポツンとしてて音もしなくて、
うんうん、
でそのオレンジ色のドーム型の噴水の部屋に、
うん、
やっぱり黒い入り口のトンネルが、
うん、
周りに何個も何個も何個もあって、
うんうんうん、
でなんかあこっからどこ行こうかなってぼんやりして人がいないやと思って、うん、ぼんやりしてるとそのトンネルからトンネルに自分の知ってる人が歩いていくんだけど、
うん、
で声かけても気づかないの、
うん、
知ってる人が本当にいろんなトンネルからランダムに入って出てって入って出てって自分に誰も気づかなくてで呼んでも気づかないけど、
うん、
まあいいやと思って誰か知ってる人のところにくっついて手つないでもう一回トンネル入っていくんだけどまたトンネル抜けると手つ誰もいなくてまた同じ部屋にいるっていう。
いやー怖いね。
あの物心ついた時から本当中学生ぐらいまでずっと同じ目してたんだよね。
へ、
怖い夢っていうとその夢だったの。
あ、
なんかあるんだと思うんだよねそれがね。
多分なんかね、きっとそんなにいっぱい見るってことはあるだろうね、うん、
そう最近見なくなったけどね。
うん、
でもずっとその何年も見てたから自分の中で結構印象の強い夢なんだよね。
あ、
そういうのないの。
私ね なんだろう、ちっちゃい頃に見た怖い夢って言ったら、うん、なんか夕焼けの公園に、
うん、
あの遊んでるんだけど、なんか歌舞伎役者みたいなのが出てくるなんかもうほんと熊取りして、うん、オレンジ色のこのバサっていう毛みたいのつけて、うんうんうん、もうほんとに歌舞伎役者なのね、うん、が来て、今日から君のお父さんになるからって言われて、その歌舞伎役者に連れて行かれるっていう夢は結構見てた。
あ、そうなの。なんかそういうことがあったんじゃないの。
なったのかな。でも分かんないけど、うん、本当にその歌舞伎役者がすごい印象が強くて、うん、そのしかも夕焼けの公園だからオレンジなんで周りは。
あ、一緒じゃん
で髪の毛がその歌舞伎役者はオレンジで、だからなんかオレンジ怖えって思った時期はあったかも、う
ん。ああ一緒じゃん。
オレンジダメなのかな、うちら。
うん、ダメなのかもね、うん、なんかオレンジ色の照明がすごく怖かったもんな。
あと昔見た怖い夢だと、幼稚園の頃なんだけど、蛇口をひねると人食い玉ねぎが出てくるでそれもう結構 2,3 回続けてもう毎日のように見てて、
うん、
だから なんかもう政府とかがそのテレビとかでも、うん、人食い玉ねぎが出てるから蛇口をひねっちゃいけませんとかいう、なんかテレビの CM とかもちゃんと流れてるの、夢の中で、うん、でこうひねるとうわーって出てきて、うん、玉ねぎが指とか噛んで血がべしゃって出る、
うわ怖い
夢をね何度か見たことあるな。
私もでもそういうバカらしいのあるよ、怖い夢でさ、うん、やっぱちっちゃい頃何回見た夢でさ、真っ青な部屋で、うん、いきなり自分がふわーって下に落ちていくとか始まるの、でジェットコースターみたいな感じで、うん、ふわーっていう感覚がしてるの実際に、
うんうん、
で真っ青な部屋をふわーって下まで降りていくと、うん、一番下にシーソーがあって、うん、シーソーの反対側にバーバーパパがいるの、それでその自分がそのシーソーに着地した時に、うん、バーバーパパがこうふわって持ち上がって、うん、ドスーンってなってまた自分がふわーって上がっていくんだけど、うん、実際に夢の中でジェットコースター乗ってみた時みたいなふわーって感覚がしてるの。
わー、
だから別にバーバパパ自体は何も怖くもなかったんだけど、
その怖感覚がなんかね、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
そういうのあったよ。でバーバパパはすごいね、あの謎だったいつもでいたバーバパパ、
なぜお前がみたいな感じよねそんなあったんだ。
うちらの友達で後でさ、ちっちゃい頃に火事の夢ばっかり見るから火が怖くなっちゃった子とかいるよ ね、
いるね。やっぱりでもさ、幼い頃に見た夢ってさ鮮明に残ってるよね、
うん、
なんだろう、やっぱ感受性が強かったのかな。
でもどっちだと思う、そのさ怖いものがあったから、うん、深層心理でその夢を見てたのか、
うん、
夢を見てたからそれが怖くなっちゃったのか、どっちだと思う、卵か先か。
あー、でも夢が見てたからじゃないかなと思いたい私。
だって夢を見てたってことはそれに対する不安があったってことじゃないかなって思うし。
うーん、でもその当時そこまで不安になることは私なかった気がしたんだけど、
それこそほらやっぱ物心ついてぐらいだから、うん、それ深層心理ってやつかもしれない。なんかちょっとしたショックなことがあってそれを根に持ってたとかさ
あったのかな、
うん、私ね物心ついて、うん、一番最初に人生で最初に見た夢っていうか記憶してる夢は、
うん、
あのパパと缶詰工場でひたすらなんかイワシかなんかの缶詰を作る
何があったの、なんかイワシに関するなんかがあったんだろうねきっとね。
サバ缶か、サバ缶作ってた、頑張ってパパと並んで缶詰工場でひたすらサバ缶を作る夢をね3歳ぐらいの時に見てて、うん、それが自分の記憶の中で一番最初の夢、うん、
へ
ー、3歳の時にサバ缶とかしてたんだと思ってさ
すごいね、
すごい覚えてんのそれ。
本当そんな夢はなかったな私サバ缶の夢とか今まで見たことないかも
私でも歌舞伎役者の夢見たことないから
歌舞伎役者はね、あれね、子供の時見て本当インパクトあるからね、
怖いよね、
怖い、熊取りしてるからさ、マジ怖い、あれ
泣きちゃった。私ちっちゃい頃バカ殿様怖くてさ、
ずるいから
怖い夢でバカ殿様出てきたことあるよ、あすごい怖くて目覚めたことあるよ
でもやっぱりさ、なんか普通の人間とは違うじゃん、うん、その顔とかが真っ白とかさ、
うん、
ちょっと子供にしては怖いよね、
トラウマになるよね、
トラウマだよ。
お盛り上がりましたねみんなもいい初夢見てね、
はい、
以上おだれトークのコーナーでした。クロテッドカフェエンディングです。
いいよ、
いや、なかなかいい時間だし、
本当
です
ね、
カットしないとよくないですねあー盛り上がったね、
結構夢の話盛り上がったね、
うん、私結構好きだよ
本当
よく話す。このラジオはポッドキャストニコニコ動画で毎月1日15日に配信しています。クロテッドカフェで検索していただくとクロテッドカフェのホームページをご覧になれます。
ポッドキャストのダウンロードや番組配信レポートの閲覧はクロテッドカフェのホームページからどうぞ。
そしてクロテッドカフェではあなたのおすすめドリンクやスイーツ、そしてマミヤとエカにこんなゲームで対戦してほしい、こんなテーマでトークしてほしいというコーナーに関してのメールを募集しております。こちらもですねホームページのメールフォームからご応募お待ちしております。
はい、ではクロテッドカフェ次回は2月1日にお会いしましょう。またのご来店お待ちしております。
バイバーイ。